今日はハルトです。 9RT のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ね、新版3表一体理解法は損益計算書 PA 貸借対照表 BS キャッシュフロー計算書 CS という財務三四郎、別々に暗記するのではなく相互のつながりとして理解することを目的にした会計入門書である。複式簿記や決算書という言葉に苦手意識がある人でも、会社の取引が起きたときに3表の数字がどう動き、最終的にどのような決算書になるのかをついた意見できる構成が特徴だ。新版では初学者を意識し、会計の全体像、PA の利益概念、BS の見方、CS の基本といった土台を固めた上で、取引ごとに三叉路を作っていく演習型の説明へ進む、経理や財務の実務だけでなく、管理職や営業など数字で事業を理解したいビジネスパーソンに向け、決算書を読むための共通言語を短時間で整える実用的な一冊として位置づく。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に財務三アラを一体で捉えるという学習設計。本書の中心メッセージは、 PA と BS と CA を個別に理解しようとすると全体像を見失いやすいので、三アラをセットで捉えることで会計がシンプルになるという点にある。 PA は一定期間の成績、BS はある時点の財産残高、CS は現金の増減という役割分担を持つが、実務では同じ取引が3層表に同時に影響する。例えば売上の計上は PN の利益を動かすだけでなく、売掛金や現金として BS を変え、入金のタイミング次第では CA に現れ方も変わる。こうしたズレが会計を難しく感じさせる原因になるため、本書は3層表の役割を抑えた上で、取引の連鎖として理解する道筋を示す。結果として用語やルールの暗記から入りがちな学習を、数字の因果関係を大理解へ転換できる。読者は決算書の完成形だけを見るのではなく、なぜその数字になるのかを説明できる状態を目指せる。次に損益計算書 PA で利益の種類と構造を抑える。 PL は会社の儲けを示す表だが、本書はここで複数の利益概念を整理し、どの段階の利益が何を意味するかを理解させることに力点を置く。売上から費用が差し引かれ、段階的に利益が形成される流れを追うことで、同じ黒字でも中身が違うことが見えてくる。例えば本業の稼ぐ力を示す領域と、財務活動や特別要因の影響を受ける領域は分けてみる必要がある。さらに重要なのは、PA の利益が必ずしも現金の増加と一致しない点である。掛け取引、減価償却、引当金などにより利益は出ているのに現金が増えていない、あるいはその逆が起こりうる。今週はこの感覚的なつまずきを口述の B 性 C 質とのつながりで回収する設計になっている。 PL 単体の読み方ではなく、 BS 上の資産負債の変動とセットで考える基礎をここで作ることで、会計を経営の言語として扱う準備が整う。さらに貸借対照表 BS を財産残高一覧表として読む。BS は何回だと思われがちだが、本書は BS を財産残高のスナップショットとして捉え直し、資産負債純資産の基本関係から理解を進める。資産は会社が持つ価値、負債は返済義務。純資産は差額としての持ち分という枠組みを抑えることで、勘定科目の細部にいる前に地図ができる。特に資本金などの純資産が返済義務のあるお金ではないという点は、資金調達の理解にも直結する。また、PL で生まれた利益が最終的に純資産を増やすというつながりを意識すると、 BS は単なる一覧表ではなく経営の結果が蓄積する場所として見えるようになる。加えて現金だけでなく売掛金や在庫、設備など現金化のタイミングが異なる資産が混在することが、利益と現金のズレを無要因であることも理解しやすくなる。本書は BS を読めるようにするだけでなく、取引が起きた時に BS のどこが増減するかを終える状態を目標に置く。そしてキャッシュフロー計算書 CS で現金の動きを3活動で整理する。CS は企業の家計簿のように現金の増減を示すが、本書では営業投資財務という活動区分を通じて、なぜ現金が増えたのか減ったのかを筋道立てて理解させる。パイが利益という成果を示しても、現金が増えなければ支払いはできず、成長投資も続けられない。そのため、利益と現金のズレを埋める視点として CA が重要になる。営業活動のキャッシュフローは本業で現金を生み出しているかを示し、投資活動は将来の稼ぐ力への投下、財務活動は資金調達と返済配当などの関係を表す。これらは BS の増減とも結びついており、例えば設備投資は固定資産の増加として BS に残り、支払いのタイミングで生死に出る。本書の狙いは、 CS を単独のテクニックとして覚えることではなく、PA と BS だけでは見えに食いし金食いの論理を三表一体で理解することにある。結果として黒字倒産のような現象も概念として説明しやすくなる。最後に、会計ドリル形式で取引が三条表に反映される過程を追う本書の学習体験の核は、取引を一つずつ積み上げながら財務参考表がどう変化するかを追跡する演習型の説明にある会社設立。備品購入、費用支払い、売上計上、入金や借入など典型的な取引を通じて、PLBSCA に同時に起きる変化を確認していく。これにより、複式簿記の左右が一致する感覚や損益と資産負債の連動が体で理解できるようになる。初心者がつまずきやすいのは、仕分けのルール自体よりも、数字がどこへ流れていくのかというストーリーが見えないことだが、ドリル形式はその欠落を埋める。さらに、配当や純資産の変動といった論点にも触れ、PA で生まれたり益がないブリューホとして残る場合と社外へ出ていく場合を整理できる。財務分析の高度な手法に踏み込みすぎず、まずは作られ法とつながりを抑えることで、決算書を読むための基礎体力を短期間で作る狙いが明確な章立てである。結論として、本書は会計初心者、新任の経理財務担当者、決算書に向き合う必要が出てきた管理職や事業担当者に適している。簿記の細かな論点を網羅するよりも、財務三表が何を表し、同じ取引がどのように三小表へ波及するかという全体像の理解に集中しているため、学習初期に起きやすい暗記疲れを避けやすい、得られる実務的メリットは、PA の利益と現金が一致しない理由を説明できること、BS を財産と資金の構造として読めること、CS で資金繰りの良し悪しを言語化できることにある。これらは経理だけでなく、投資判断、価格交渉、在庫や設備投資の意思決定など部門横断で役立つ共通基盤になる。同種の入門書と比べた際の強みは、三進庫同時に動かす演習型の構成により、読み物として理解したつもりで終わりにくい点にある。より高度な会計基準や分析へ進む前の土台作りとして、繰り返し参照できる実践的な定番書きといえる。ご支援いただける場合は、国貞勝則、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。